ワーナインラジオ、この放送はボードゲーム関連のグダグダなザレ事をしゃべるお気楽な、パワーナイン公式ラジオです。というわけで皆さんはじめまして、パワーナインのゆういちと申します。いやー、今4月ですね。次のゲームマーケット2012秋に販布予定のドラゴンズストーンというゲームがあるんですが、そのゲームの入稿が終わりましたということで、一人ですが乾杯。あー、なんかね、すみません、いきなりこんな話から始まってますけども、ボードゲームを作って、売る、売るのはまだですけどっていうのが本当に今回初参加のサークルとして初体験だったんで、もういや想像ね絶する大変さでしたね。っていうか見込みが甘かったみたいなことなんですけど、いやーこれはね、厳密にはまだ実際販布するまでにはなんか箱詰めとかねいろいろ作業はあるんですけど、いやーよかった。とりあえず入稿までこぎつけてね、やったー、なんかもう少年漫画で言えばすごい盛り上がりの一番なんか叫んでるところ、クリリンのことかー的なね。あー、でも今だったらあれかジョジョやってるんでアニメで、俺は入稿をやめるぞー、ジョジョやめてねーやめてねーけどやったぞーだけど、もうすごいねこうカタルシスがありましたね。このなんだろうな、ボードゲームを入稿するっていうカタルシスに届を体験するボードゲームが作れないものかって思っちゃうね。もうなんか全てが矛盾してるんで、今ほっといてくれればいいんですけど、すみません、いきなりハイテンションで始まりましたけども、この番組はですね、初めて、今回ゲームマーケットに参加するサークルパワーナインとしてですね、少しでも楽しいことを皆さんに提供できないかなと思った時に、ボードゲーム界隈で今いろんなポッドキャストをされている偉大な先輩方がねいらっしゃるんで、例えばボードゲーム研究室のお三方であったりであるとか、二人はボドキュアさんであったりとか、ボッパイさんであるとか、あとワンドロートークとかね、もうすごい好きで全部聞いてますけども、偉大な先人たちとね同じような形で、少しはね皆さんのを楽しませれたらいいなということで、始めてみましたということで、皆さんよろしくお願いします。放送としてはざっくり週1ぐらいでやれたらなというのと、ここまで何分ぐらいですか、3分ラーメンできるぐらいですか、ラーメンできるぐらいの時間を、もう聞いていただいた方には分かるかもしれないんですが、僕一人の放送になります。二人はボドキュアさんなんてもう最初についてますかね、二人はって一人はじゃないからね、一人は孤独、二人はボドキュアですから僕は孤独側ということで、孤独にやっていこうかなと思います。スタンスとして近いというか理想なのは、AM 深夜のね伊集院さんがやられてるような、ラジオとかが理想ですけども、あんなねトークもうまくないので、生温かい目で、生温かい耳で、お付き合いいただければなと思っております。というわけでよろしくお願いします。一応初回放送なんでね、自己紹介とあと週1ということなんで近況とそこら辺を膨らましてみたいな話をしようと思うんですけど、ボードゲーム自体はね非常に僕自身も大好きで、今回作るぐらいなんでかなり好きで、かれこれ今ボードゲームは200ぐらい家にあります。ボードゲームマニアとしてはそんな多くじゃないと思うんですけど、200あってここ半年ぐらいで100ぐらい売ったっていうのがあって、ちょっと前に引っ越しをしたんですけど、引っ越しの時にやっぱりこう厳選しようよとね、ポケモンだってこう卵を返してはこいつはまだあれがマックスじゃないみたいな、厳選して V5 って全てのステータスがありえるマックスだってポケモンを作って大会に挑むそうですよ。 あの一部のトップポケモンプレイヤーは、まあそれじゃないですけど、厳選っていうとちょっとすみません、その単語を思い出しちゃうんですけど、まあボードゲームをすごい買ってた時期がやっぱりあって、今そのなんていうんですかね、棚の許容量的にもう無尽蔵に買えない感じになってきたんですけど、もう最初はすごい買ってて、あのメビウスさんっていうボードゲームショップさんが、ボードゲーム頒布会っていうのをやられてるんですね。月に1回1万円から1万2000円、3000円ぐらいまでの、予算で、あのまだ出回ってない新作をとりあえずその金額になるまで詰めたから着払いで送るから受け取ってっていうサービスがあるんですよ。ちょっとここだけ聞くとちょっと常軌を逸してるサービスなんですけど、その常軌を逸してるサービスに1年半ぐらい入ってたんですね。そうしたらやっぱりね、お金はまあなんとかなるんだけど、棚が持たない、部屋の中がボードゲームで埋め尽くされて、もう無理ってなって、今はちょっと退会しちゃいましたね。まあ、でも、無限の棚があればな、僕の家の押し入れをずって開けたら、こう、青い丸々としたロボットさえいてくれれば、メビウス便が続けられたんですけどね、すいませんね、メビウスのおじさん、すいません。僕にはちょっとドラえもんは用意できなかったんで、退会させていただいて、でもまあ、メビウス便やめた後も順調にボードゲームを買ってしまっていて、そんな数に今なってるんですけど、なのでまあボードゲームをこういろいろやっていたら、やっぱボードゲームをね、同人でいろいろ作られてる方が今非常に多いので、そういうのもやらせていただいて、自分も作りたいなと思って今回チャレンジしましたというとこですね。でもやってみてね、いろんなことが分かりました。まだ1作目なのにね、これ2作目3作目やってたらどんだけ経験値溜まってんだと思うと、いやずっとやられてるサークルさんとかも本当偉大に思いますけどね。自分がすみません、本当制作話になっちゃうんですけど、いきなりすごい大変だったのがマニュアル作りですね。その今回作ってるゲームについては、まあ今後の放送とかでもちょいちょいお話ししていこうと思うんですけど、この放送の公開と合わせて、サイト公式ブログと、あとゲームマーケットのサイトの方でパッケージアートをね、公開してると思うんです。今からするんですけど、それを見られた後で聞かれてるかもしれないですけど、それのゲームの内容としてはカードが60枚ぐらいあって、その中で種類としては43枚あって、全部がこういわゆるトレカと同じですね、アート違いで能力違いみたいなものを作ったんですけど、僕自身は絵が描けないんで、いろんな方に協力していただいて、初参加の初制作ゲームにしては本当に幸運なことに、ボーパルス、セブンスナイト、ね、アートワークですごい有名な長谷川通さんに本当に全面的に協力していただいて、いろんなね、アートも描いていただいたし、パッケージデザインとかカードデザインとかもすごいいろいろ手伝っていただいて、すごいいいものができたんですけど、僕自身がやってたのはゲームのこうルールとかと、あとデザインというか、何を何個用意してみたいなとこなんですけど、一番きつかったのはルールブック作りでしたね。ツイッターとかでフォローさせていただいていると、オインクゲームズの佐々木さんかなも言われてたんですけど、ルールブック作るのがすごいきついと。で僕も、まあ、日常生活でルールブックなんか作りませんから、初ルールブック作りだったんですけど、いやもうすっごい大変で、思ってたより。で一応そのこうボードゲーム制作をしてますけど、まあ、一応お仕事もあるわけですよ。一応じゃないな、ちゃんと仕事もあるわけですよ。で仕事も終わった後家帰ってきて、そのルールブックを追い込んでた時は1週間ぐらいは、まあ、夜何時だっけ、3時4時ひどい時もうちょっとぐらいずっとルールブック書いてて、で明日また寝て起きて仕事行ってみたいなのを やってましたね。でそれの時期にまた仕事も忙しくなるわ、なんかね健康診断も入るわで、おかしいでしょ。だって健康診断するっていうのに、その前の日が体休めろよって話なのに、寝ないでゲームのルール書いてちょっと寝て仕事行って、その日は昼からだったのかな、仕事昼までして、それから有楽町にあるお医者さんで健康診断を受けてきました。いやー絶対ねなんか出ると思うよ。いや一応診断を受けた感じは何も出なかったけど、血液検査とかもあったから、それでねきっとねなんかね出るんじゃないかなと思って今からビクビクしてるんですけど、で健康診断っていうと、すみません、いきなり全然違う話になっちゃうんですけど、健康診断って、まあ、これ今、リスナーがいるかわからない定義で話をしてますけど、リスナーの年齢も全くわかんないながらで言うと、35歳以降かな、35歳超えると、健康診断って、バリウムがあるんですよ。バリウムっていう特殊な、飲料をグビッて飲んで、で、胃カメラじゃないね、胃のレントゲンを撮るみたいなやつがあるんですけど、これね、すいません、想定リスナー35以下だとさせていただいて、あれはね、すごいよ。これをね、経験者として、もうすっごい言いたいんですけど、僕は、前の会社が親切にも、僕まだ35行ってなかったんですけど、まあ今も行ってないんですけど、なのに、健康のチェックのためにってことで、バリウムをチェックさせてくれたんですよ。そしたらね、もうすっごい、もう想像を絶するね、なんて言うんだろうな、社会的に許されていいのっていうぐらいの、こう、プレイ。がすっごい密室の中で強要されるっていう経験をねしましたよ。あれはお金もらっていいんじゃないかな、もしくは俺が払ってやってもらうっていうタイプの感じのプレイじゃないかなって思ったんですけど、バリウム検査ってまあ、なんかいろんなさ漫画の小ネタとしても出てくることがあるんで、部分的に知ってる人はいると思うんですけど、バリウムっていうそのなんか白濁してちょっとドロッとした液体、別に俺下ネタ言ってない、液体を、飲まされるんですけど、その前に発泡剤ってい こう泡になるね薬、粉薬を口から飲まされて、それをバリウムで流し込まされるんですよ。じゃあどうなるかっていうと、俺の胃の中でこうブカブカブカブカってブカブカって膨れるやつの上にすっごい濃すぎる牛乳、なんだろうカルピス、味のなくてまずいカルピスみたいなのがブオーってその上に乗っかってそれが膨らむみたいな感じなんですよ。で多分胃の中で、まあ、ある種のバルーンみたいになって、こう胃の外側のエッジが分かるから、レントゲンとして胃がはっきり分かるみたいな仕組みだと思うんですけど、ただそれがさ、まず発泡剤っていうのを飲んでるから、こうそれもさ、日常体験しない感覚、吐く直前ぐらいしか体験しない、独特の胃からこう、うーってせり上がってくる感覚がすごい来て、まあ、でかいゲップですよね。で、それが来てるのに、医者に言われるわけですよ。ゲップしないでくださいね。ゲップをしたら、やり直しになりますから、ゲップはしないでくださいって言われて、まあ、最初その発泡剤とバリウムを渡されるんですけど、その後僕はその部屋に一人にされるんですよ。一人にされて、かつ僕の横にはなんか変に機械じみたベッドが一台あるだけで、で、医者は僕を一人にしてどこに行くかっていうと、そのなんて言えばいいんだろうな、部屋の、僕から見て左壁がさ、こう窓みたいになってて、そこに窓越しにいるの、なんて言えばいいの、ほらアニメとかでよくあるって、アニメに例えるなって話ですけど、 犯罪者がいてマジックミラーで隣から観察してるみたいな、そんな状況になるんですよ。で、まあ、実際は X 線をこう遮断するためにそこにいるんだと思うんですけど、で、そう飲んだらゲップしないでくださいねって言われて、こうじゃあそこのベッドが今から縦になるんでそこに立ってくださいって言われて、まずベッドが縦になるって意味が分かんないんですけど、目の前で、横向き、普通に、なんだ言うか、普通になっていたベッドが、ぐーんってこう、機械音とともに縦に垂直になるんですよ。で、その垂直になっているところのエッジ、下のところ、まあ、枕と反対側に足を乗っけて、そこに立つんですよ。そしたら、だんだん傾きますからね、ぐーんってこう、今度は、そこに立ったところから普通のベッドに寝る状態にぐーっと動いていって、で、まあ、そこで横になるまではいいさ、なんかこうリクライニング的なさ、いい安らかになる仕組みだなって、まあ吐きそうっていうかゲップしそうなんですけど、いうゲップを我慢しながらそこまでは耐えられるんですけど、そっからですよね、もう何、個室には俺と動くベッドだけで、隣に窓越しに、じゃあ今から横に回転してください、左手を上に上げてから下に下ろすっていう定位で、回転してください、そこで止まって、そこで止まって、はい、オッケー、はい、じゃあもう一回転して、あと二回転ぐらいして、延々すっごい、なんだろうね、まあ、病院着だからさ、すっごい薄い服を着て一枚ですよ、まあパンツは履いてるけど一枚のとこでゲップを吐きそうになって、ちょっと口から白いそのバリウムのこう飲みきれなかったみたいな、こうちょっと出てるみたいになってる状態の俺が、スピーカー越しの声に全部従えと。で、その指示がさ、右に回れ、左に回れ、こう、そこで止まれ、はい、ポーズみたいな、こう、ポーズは言わないけど、いう指示を延々受けて、それに従ってやるって、最後なんかすごくて、もう今もその指示をしてるか分かんないんだけど、そのベッドが最初足が下じゃん、下がこうだんだん足が上になるんですよ。で、もう滑り落ちる、明らかにもう耐えらんないってなるんだけど、ちょうど、まあ、医者も分かってるから、医者っていうか仕組みとしても分かってるから、肩にパッドが当たるようになってて、こう落ちないわけですよ。俺は落ちないけど、足が明らかに上で、頭下の状態でゲップしそうでっていう状態で、はい、今息を止めて、はい、じゃあそこでちょっと体勢縦にしてみたいなのを延々繰り返されるっていう、すっごいですよバリウム。ね、金をもらってもやりたくはないね、やらされるけどね。で、もしかしたら一部金を払ってでもやりたいっていう人が、健康上の理由だけじゃなくているかもしれないと思うぐらい、こう羞恥心を刺激するようなね、すごい企画です。企画じゃないね、健康診断の仕組みなんですよ。なんでね、ちょっとね、これリスナーにいるかわかんないですけど、 M っぽい男子はね、楽しみにしてるという35歳のもうなんかこう人生ちょっと落ち着いちゃったねっていうぐらいの年代になった時に、初めてこうすっごいね、自分の健康のためっていうすっごい人質を取られて仕方なく周知プレイを受けるっていうね、経験をすることになると思うんで、まあ楽しみに待ってるといいですという話をしたところで、すごいすいません、第1回から脱線してるんですけど、まあまあでもボードゲームの話もすいませんしますが、まあちょっと脱線気味にね、楽しく放送できれば本当にいいのかな、これが初回でって感じですけど、いうふうに思っておりますので、よろしくお願いします。わかんない。でですね、一応放送という体なんで、ワンコーナーやりたいかなと思ってます。ということで、コーナー、定例コーナーですね。コーナー名が、知ったかボードゲーマー。ということで、僕一人の ラジオにもかかわらずコーナーがあるということ自体が、まあ、多少矛盾しているかなと思うんですけど、知ったかボードゲーマー、このコーナーはですね、いろいろ僕も先ほどお伝えした通り200強、まあ、売っちゃったのも含めれば300ぐらいはボードゲーム持ってたし、まあ、持ってないのでも、ね、遊ばせてもらったのでかなりボードゲームを知ってる方じゃないかなと思うんですけど、まあね、なかなか人間全てのボードゲームを知ってるわけじゃないです。当たり前ですね。すさまじい数ありますからね。なのでタイトルを聞いてもそのゲーム知らない。でも確かゆういちさんは200個もボードゲーム持ってるぐらいだからきっと知ってるよねこのゲームは、みたいなことを振られた時に、まあついねやっちゃうもんですよ、知ったかぶりっていうのね。そういうのをね今回やっていきたいかなと。これここまで聞いても全然この企画の意図が伝わらないと思うんですけど、まああるタイトル、そのゲームのタイトルを、僕が決めるというか聞きますと。でそれをまあ分かんないなりにどんな内容か推理していこうというコーナーです。じゃあ流行る第1回は、まあ流行るタイトルでいきたいなと思うんですけども、第1回のタイトルはこれか、ドミニオンです。これはねきっとねカードを使って金貨を生み出してそれでカードを買って、ただカードを使い切ると山札がなくなるんで、山札がなくなったらシャッフルしてもう一回使う、どんどんこうデッキを強くしていくってゲームだと思いますよ。いやーでもそうじゃなくてですねこの前振り明らかにおかしいけど、そうじゃなくて、僕の知ってるドミニオンっていうのは多分ね、なんだろうな、ドミニオンっていうのはあれですね、きっとまずこれはちょっとうる覚えなんでわかんないですけど、城政宗さんの書いた漫画を原作にしたゲームなんじゃないかな多分ドミニオンって言って連想がそれしかないっていう感じですけど、いや違う、ね、ドミニオンはねきっとね、すごいきっと売れたタイトルなんですよ。ただこう直球でドミニオンっていうのを受け取っちゃいけない。ドミニオンはきっとね、ドが怒りとか、ド怒り、ドミニオンっていうゲームなんじゃないかな。これはねあるね、これはいけるね。いけ、何がいけるだ。きっと日本製です。きっと日本製の、もしかしたら同人ゲームで、怒り、ド、ミニオン。ミニオンっていうのは、使い魔ですよ。うん。うん。ドミニオンのミニオンは使い魔だから、使い魔、そう、3、4人用のゲームです。で、いわゆるワーカープレイスメント。なんかこう、コマを自分の番になったら、これがしたいとアクションのところに置いていく。で、次はその次のプレイヤーが置いていくっていうのをやっていって、で、こう、だんだんと自分のこうミニオンが増えていったり、あとは、こう、なんだろうな、得点源になるアイテムがそれを取っていったりしていくゲームです。で、ただ、ドミニオンっていうぐらいですから、怒りなんですね。そのミニオンをこう使っていくと、だんだんこうミニオン一人一人に怒りゲージがついていって、こう怒りゲージがマックスになると、こう、サボタージュしちゃうと。今回は、このミニオンは使えないみたいになると。あ、でもそれだとあれだから、プラス、きっとそれ、きっとじゃない、ミニオンがダイスになってて、自分の手番になったら、その、例えば、ミニオンが4匹いたら、ダイスが4つあるわけですよ。その4つをこうジャラジャラジャラジャラって振って、出た目のところのアクション、何パターンかあって、それにこうミニオンを置いていける。それはまあ一人一人置いてってワークプレスメントになってて、で、その中には、例えばミニオン2人を置いたら、ハートマークの目が出てるミニオンを2人置いたら、新しくミニオンを1個もらっていいみたいな目とか、ね、完全にストーンエイジですけど、ストーンエイジで、うちのサークルではそのアクションをお楽しみ部屋に置くって言ってますけど、まあ、それはともかく、そんな感じでミニオンをどんどん使っていくんですけど、 その使いすぎると怒りゲージがマックスになって、ミニオンがこうちょっとしたあのねあの怒りが溜まりすぎて職場放棄をかましますから、それをこうさせないように調節するか、あえて一回もう怒り爆発って大切りだとライフゲージ半分減るみたいな状態まで持ってっても、他のプレイヤーよりアクションを一回多くして、そこで稼いだアクションで次回休みになっても大丈夫だもんねっていう、で最終ターンはあのみんなも怒りマックスにしてターン終わるみたいな感じのワーカープレイスメントの、ね、ゲームで、ドミニオン結構ありそうな感じになりましたね。ありそうな感じじゃない、僕の知ってるドミニオンはそれですねちょっと苦しい。あのどっかあのすいません、あのサークルさん作ってもらえれば実際したことになるんで、ぜひお願いしますじゃあなかったら何かって話ですね。まあ、今ない定義のことを言っちゃいましたけど、ドミニオンはね、多分あとはね、あとはってなんだ、あのオンですよね。ここでねキーワードになるのはドミニオンですよ。やっぱりね、あのボードゲームっていうにカテゴリーしていいのか難しいですけど、ボードゲームの中にもありますけど、掛け声を出すゲームっていうのね、すごい好きなんですよ。もしくはアクションで音が出るゲーム、例えばモーっていうカードゲームは箱開けると、豪華版だけかな、箱開けるとモーって音が鳴ったりするんですけど、あとはまあ有名なカードゲーム、まあボードゲーム、ドイツゲームにはカテゴリーできないかなと思うんですけど、ウノは最後の一番になったらウノって言いますよね。マーちゃんもリーチって言うしね、いう感じで、ドミニオンはねきっとここで重要なのは最後にオンがあるってことなんですよ。きっとだからね、これはわかりました、バランスゲームですね。 3,4 人ので、スタートプレイヤーがいる、で全員こう絶妙にこう斜めってるドイツらしいこう木のパーツがあって、それをスタートプレイヤーがよーいスタートって言って砂時計をひっくり返したら、うわーって乗っけてくるんですよ、みんなで。でうわーって乗っけてくるんですけど、こう結構密集したところ、みんなの手がぶつかるギリギリぐらいのところでこう積まなきゃいけない。で積み終わったら、スタートプレイヤーが積み終わったらドー、次の左隣が完成したらミーで、その次が終わったらニーって言って、最後にあのその3人のタワーにまたがるように板で先っちょがとんがっててもなくてもいいか、板をいなくてもいいかってなんだ、とんがってない板をあの乗っけてオーンって言うっていうドミニオーンっていうのが、砂時計が落ちるまでにあの達成できたらみんなが勝利、こう協力型の、すげえ、あ、それ聞いたことねえな、協力型のバランスアクションゲーム、どうですか同人作家の皆さん。いや売り込まなくていいんだけどっていうゲームですよきっとね。うんこれはちょっとね、2個目はまあ制作するにはちょっと木の細工とかの価格がきついかなと思うんですけど、どうでしょうねそういう、すいません、こういうコーナーをですね、これ本当毎週やんのっていうのをちょっと自分の中で思いましたけど、毎週のこう放送の中でワンコーナーとしてね、だいたい10分ぐらいかなを使ってやっていきたいと思います。で、今回ドミニオンっていうお題でしたけど、もしこのゲームタイトルのお題でどうですかっていうのがご提案がありましたらですね、パワーナインの公式 Twitter がありますので、公式 Twitter の方で、書き込んでいただければ、嬉しいです。パワーナインの公式 Twitter はパワーナインですね。POWER アンダーバー、ナインは NINE、パワーナインっていう、Twitter をやってますんで、あんま、すいません、つぶやいてないですけどね。これからゲームマーケットに向けて多分もうちょっとつぶやきが増えるはずです。はい。ので、そちらをフォローしていただいて、コメントいただければ、まあ、かなり、 返すと思うんで、あんまり自信ないけど。はい。で、ラジオに関してもそちらで書いていただければ嬉しいかなと思います。もしくは、ブログコメントつけれたかな。まあ、ブログの方になんかリアクションしてもらえればと思います。メールアドレス書いてたかちょっと自信ないですけど。はい、というところですね。というわけで、初回の30分が大体、もう過ぎてしまいましたが、皆さんお聞きいただいてありがとうございました。何人が聞いてるかっていうね、話なんですけどね。一応、まあ、ボードゲームのぐだぐだなこう、ざれごと喋りつつ、まあ、ボードゲーム以外の話も、いきなり初回、これタイトルつけるとしたら何？バリウムとドミニオン。ちょっと、ありえない感じでいいっちゃいいんですけど、バリウムとドミニオンじゃ第1回だとして、まあ、第2回以降も、ちょっとまあ、変な話もしつつ、一応ね、サークルパワーナインの公式ラジオってことになってるんで、今作ってるっていうか、入稿が終わったぞ、少々の方の、ドラゴンズストーンというドラフトバトルゲーム、アートディレクションというか、大協力に、長谷川大先生、長谷川通さんをお迎えして、なんとか初回作り上げることができそうな、ゲーム、パワーナインの第一タイトルですね。ドラゴンズストーンの、CM じゃないですけどね、大体どんなゲームかとかいう話も、まあ、していこうと思ってます。あと、まあ、他にもう一点出せたらなと思ってるゲームもあるんで、そちらも準備が整いましたらお話をできたらなと思いつつも、まあ、基本はね、多分前半のバリウムみたいな話が多くなるんじゃないかなと思いますけども、ということで、もし、楽しいなと思っていただければ、第2回も、すいません、30分ほどお時間をいただければ、幸いです。というわけで、お聞きいただいてありがとうございました。まあ、リスナーがね、何人いるか分かんないのがね、なかなか苦しいところですけどね。というわけで、では、次回は、一応、10月中に、第2回を、なんとかお届けしたいなと思っております。というわけで、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。